こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。パーソナルコーチの山道志保です。今日も聞いていただきありがとうございます。LINE の方で、トピックのリクエストをいただけたので、はい、今日はそれに答えていこうかなと思っています。皆さんもぜひ英語学習についてとかコーチングについてとか、聞きたいことがあれば、何でもリクエストをしていただけると、嬉しいです。とっても喜びます。はい。で、今日はですね、英語が話せるってどういう状態っていうことについて、ちょっとお話をしていきたいなと思っています。はい。そうなんですよね。みんな英語が話せるようになりたい。英語が話せるようになりたいってね。まあ、言うじゃないですか。じゃあ、そもそも、英語が話せる状態ってどういう状態なんですかっていうのが、はっきり、クリアに、明確になってる人って少ないんじゃないのかなと思います。うん、そうですよね。ね、どれぐらいで英語話せますっていうのかって人によって基準が違うんですよね。なんでちょっと改めて考えてみたんですよ。で、思ったんですけど、多分、その人が思っている目標が達成できる状態であれば、話せるっていいのかなと思います。例えばですよ、すごくこう、学習を始めたばっかりの人だったら、私よくやってたんですけど、こう、地下鉄とか、電車の、駅とかのチケット売り場で迷ってる人がいそうな時、まあ大体いるじゃないですか。あんな地下鉄めちゃくちゃわかりづらいから、路線図とかを見てる人たちに、ハローとか言って話しかけるわけですよ。で、なんか、anything I can help you? とかって聞いて、話をするんですけど、外国人、にそうやって道を聞かれたときにうまく説明できるようになりたいってねよく言うかなと思うんですが、なんかそういうののまず目標として持ってる人だったら、そして自分からむしろ話しかけに行って、なんかお手伝いしましょうか、大丈夫ですかみたいなのを聞いて、でちゃんと案内してあげるとか、そういうのがまず一つ話せるっていうところですよね。うん、あれ結構楽しいんでおすすめです。はい。大丈夫とか、なんか、全然とか言ってて、I'm okay とか言って言われて、それで終わっちゃうこともよくよくありますけど、でもなんか、その話しかけるっていうのはすごく楽しいなと思いました。あとは、その後ですよね。じゃあ海外旅行に行った時にっていうのも目標の一つとしてあると思うんですが、だから、海外旅行に行った時に、例えば、入国審査の時、困らずに相手が言ってることを、相手に聞かれてることをきちんと答えたとか、あとはローカルのレストランに行っておすすめを聞けたとか、そういうのもあるかもしれないですよね。私一回ですね、台湾に一人で行った時に、なんか乗り換えかなんかで行ったんですけど、空港に行くのがバスだったんですね。もうその時点で大失敗と思いましたが、で、めちゃくちゃ渋滞に巻き込まれてしまって、国際線なのに、確か1時間前とか、ほんとそのぐらいで行ってしまったんですよ。1時間半前とか、1時間半、1時間前とかに到着しちゃったのかな。で、もちろんチェックインももうその時間のは、デスク終わってて、日本語だったりしたんですけど、で、でもとにかく急いでくださいみたいな感じで言われて、でも、出国のその荷物のチェックとか、イミグレーションでしたっけ?とかがすごい並んでるわけですよ。で、その時に、まあ、みんな周りアジア人ばっかなんですね、台湾だったから。なんですけど、こう、金髪の綺麗なお姉さんを一人発見したんです。で、その人が結構前の方の列にいたので、もうお姉さんのところに走って行って、もう駆け寄って行って、お姉さんって言って、本当に申し訳ないんだけれども、もうチケットが、てか、もう出発があと何分後で、時間がないから、お姉さんの前に入れてくれないかなって言って、それを英語で言って、入れてくれたんですよ、お姉さん。You saved my life! とかって言って、そこからまたずっとこう走って行って、最終的に、 ボーディング、搭乗のアナウンスがその便に関してかかった時に、ゲートに着きました。その間多分本当に30分な、1時間なかったぐらいだと思うんですけど、生きてる心地がしなくって、そう、なんかあんな経験をするとはと思ったんですけど、ああいう時に、ああ、なんか英語を話せてよかったなというか、それとお姉さんにお願いすることができてよかったなって思った時もありました。旅行とかね、そういうことですよね。あとは、留学してた時、まあ、前回とかでも話したと思うんですけど、ワーフリのみんなとファームに滞在して、仕事を一緒にするっていう時に英語力がすごく伸びたんですが、やっぱり自分が楽しくって伝えたいことが伝えられた、あとは仲間になれたなって思えた時があったんですよ。そのみんなと。すごく仲良くなれたなっていうふうに思えていて、で、その時も英語やってて話せるようになってよかったなって、ちょっとレベルが上がったなと思った時もありましたね。で、自信がついてくるというか、まあ、で言うとですよ、やっぱり英検の面接とかはおすすめですかね。英検2級ぐらいからだんだん自分の意見を聞かれるようになってくるんですけど、そこでちゃんと自分の意見が伝えられる。相手との会話の中で自分の意見をちゃんと伝えられるようになってくるっていうのはすごくおすすめです。はい。英検ってその試験に合格するっていうそのものがまあ目的であってもいいとは思うんですけど、そのためのそこまで向かう学習の効果が高いと思うんですね。自分の意見を述べるとか、社会的な問題に対してのこう、をロジカルにちゃんと伝えるとか、そういう練習をしないといけないので、そこがすごく話せるっていう意味では、底上げされるような気がします。もう準一級とか一級レベルになってくると、面接すごく難しいので、一級とかまあ難しかったなと思いますが、そこまでの練習、そこまでの勉強が私の英語力の底上げをしてくれたなっていうのは思います。はい。なんか、なので、今自分が、例えば仕事で使えるようになりたいから、英語を勉強してるっていう人だったら、例えば仕事で一緒にやっている、そのクライアントさんだったりとか、まあ、パートナーだったりとか、そういう人たちと、コミュニケーションが取れて、しかもですよ、相手に遠慮させないコミュニケーションが取れるようになってきたら、話せるって思ってもいいんじゃないのかなと思います。やっぱり英語でコミュニケーションして向こうがネイティブだったりすると、こっちに遠慮してくれると思うんですよね。なんか言葉を選んでくれたりとか、何回も何回も伝えてくれたりとか、向こうのそれって優しさじゃないですか。なので、向こうにそこを意識させないようなコミュニケーションができるようになったらいいなっていうのは、私のクライアントさんたちと話してては思いますかね。なんか思わせぶりなっていうか、相手からの質問を前提とした会話をしない。こちらからきちんと伝えるべきことは伝えるみたいなのは、かまってちゃんにならない。そういうのはすごく大事だなと思っています。はい。なので、なんかそういう、すごくこう言葉、単語とかのレベルが高くある必要はないんですよ。ただ、シンプルな英語で相手がこう相手に分かりやすいとか、相手にきちんと伝わるとか、相手が質問を重ねないと結論にたどり着けないような話し方をしないとか、なんかそういうところができるようになってくると、すごくこう大人の、洗練されたというか、コミュニケーション力が高いなって思われるような英語が話せるようになるような気がします。はい。なんか、ちょっと、まあ、うまくまとめられないんですけど。で、とはいえですよ。別に英検1級取ったからといって、留学したからといって、私すごく英語、話せるんです、なんていうのは、逆に思ってないと思います。はい。ハイスコア取る人とか、英検1級持ってる仲間とか、もう、 そうですし、あとツイッターにいる人たちですよね。ものすごく意識高いっていうツイッターの人たちいっぱいいるんですけど、そういう人たちって英語力高いけど、もっともっと上を見てるんですよね。話せば話すほど、こう、打ちひしがれるっていうんですか、ああ、間違っちゃったとか、ああ、時会いたかったの言えなかったなとかっていう経験がどんどん増えていきます。それはそれだけ挑戦をしているし、それだけコミュニケーションを英語で取ろうと頑張っているからなんですよね。で、そういう経験を積めば積むほど、ああ、もっとこうしたかったなっていう気持ちが強くなって、もっと勉強します。そうすると、私たちは英語学習者なのでネイティブにはなれないんですけど、やっぱりもっともっと相手を知りたい、もっともっと自分の気持ちを伝えたいから学び続けるっていうことになっていくんじゃないのかなと思います。はい、こんなで大丈夫ですかね。なんか、いや、私もそうですけど、あ、英語ができるようになったななんてなかなか思わないんですよね。もっとやんないとなとしか思ってないので、なんというか、もうキリがないなというか、まあ英語は本当一生学び続けるものだと思っているので、なんかそのつもりでいるんですけどね。そうですね。そんな感じかな。まあ、その過程で自分の英語力をやっぱりこう、測るという意味で、スピーキング系のテストを受けていく。まあ、トイックもね、スピーキングありますし、あと英検を受けて面接をしてみるとかっていうのは、ジャッジしてもらえるので、一つ目標とか目安にはなるんじゃないのかなとは思います。はい。で、それ以外はもう自分でどんどん話しかけていく。で、そこで実感していくっていうしかないのかなと思いますね。はい。ぜひ、そういうので使ってもらえるといいと思います。あとはオンライン英会話とかもそういう意味では英語の場数を踏むっていうのでは使えるとは思うので、オンライン英会話、まあ、ちょっとお金高くなりますけど、ネイティブのとかも最近は増えているので、その辺を試してみていくと、こう千本ノックじゃないですけど、いい練習になるんではないのかなと思います。はい、ということで、今日はそもそもじゃあ英語が話せるってどういう状態なのということについて、私の考えているところをお伝えさせていただきました。このポッドキャストの、テーマ、トピックですね、どんなことでもいいので、リクエストお待ちしています。いただけると私はとっても助かりますので、ぜひぜひ LINE 公式の方からお気軽に送っていただけるといいなと思っています。はい。ではまた明日、お伝えしたいと思っております。また聞いてくださいね。いつもありがとうございます。ではでは。